今読まれた箇所ですね、伝道者の書7章のですね、16節には正しすぎてはならないとあるね、そこから僕の本のタイトルが取られている。ともう一つですね、初めての方もいるかもしれませんが、9章の9節ですね、あなたの虚しい人生の間、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。面白い言葉だね。これはあなたの夫でもいいし、またあなたの友人でもいい、あなたの家族でもいい。とにかく身近な人との関係がとても大切なんだよってこと。多くの人からですね、愛されているビートルズのですね、ジョン・レノンは1980年12月8日にニューヨークで暗殺されたんですが、その3日前のインタビュー記事っていうのをですね、この前見て驚いた、ね、それは間もなく、その当時間もなくリリースされるウーマンという曲に関してのインタビュー。ウーマン、 I can hardly express my mixed emotion and thoughtlessness とかいう歌なんですが、ジョンは、ね、こう言ってるんですね。これは女性が僕たちのために何をしているかが分かったんだ。陽子が僕のためにしてるくれることだけではなく、すべての女性がしてくれることを分かった。で、その曲の中で彼が歌っているのは、君は僕の分別のない入り混ざった感情を受け止め、僕に成功の意味を教えてくれた。女性は何よりも男性の内側にある幼子の心をよく理解してくれているからと歌っているんですね。まあ、もともとジョン・レノンというのは結構複雑な人間ですけれども、男っていうのは知らないけども、とにかく小さい頃から戦うのが好きね、闘争。それと同時にとてつもなくですね、甘えたところがあるんだね。それを理解する女性はうまくいく。とにかく今日のところはですね、そう、身近な人との関係ってことをね、まあ、一つの参考に考えたり、とにかくジョン・レノンは自分の人生の幸せは陽子との関係にあるんだなっていうのを死ぬ直前に悟った、ね、僕も自分の人生の喜びは陽子との関係にあるんだなということを改めて感じたっていうね、名前が同じなもんですからちょっとピンときちゃったってことがありますが、まあ、とにかくですね、そういうことを覚えたいと思います。今日は3章の18節から見ていきたいと思います。伝道者の書3章18節からとびとびに見ていきますけれども、3章の18節19節ですね、新約で読みますが、新改訳見ながらですねお聞きください。3章18節、私はこの心に語りかけた。人の子らについては、神は彼らを試練に合わせ、自分たちが獣に過ぎないことを見るようにされた。人の子に起こる出来事と獣に起こる出来事、その出来事は一つ、これも死ねばあれも死ぬって、ね。人間は極度の飢えなんかに置かれると、獣と同じように、食べることしか考えられなくなるって。それは神が与えた試練。それによって人間は、ね、動物と変わらない部分があるんだなってことを教えられる。私たち聖書を読むとですね、人は神の形に創造されたと言って、人間は獣とは全然違うんだって思うんだけど、すべてのものの霊は一つって書いてある。人は獣に勝りはしない。 3章19節。人も獣も神の霊によって生かされているという点では同じなんだ。そういう中で3章21節。人の子らの霊が上に昇る、獣の霊それが地の下に下るなどと誰がわかるか。行き先の違いなんか説明できないだろう。実際すべての生き物は死に向かっているっていう共通点がある。昔流行った本でですね、福岡伸一さんっていう方が書いた生物と無生物の間っていう本があって面白いと思ったんですが、生きているものと生きてないものとの決定的な違い。生きてないものっていうのは例えば機械です。機械には時間がない。原理的にどの部分からでも作ることができ、完成した後でも部品を抜き取ったり交換することができる。機械の内部には折りたたまれて開くことのできない時間というものがない。一方生物には時間がある。その内部には常に不可逆的な時間の流れがあり、その流れに従って折りたたんだら二度と解くことができない。簡単に言うと、機械は故障して部品入れ替えたらまた動き出すんですよ。ところが生命っていうのはそういうわけにいかない。一つ一つがユニークで逆戻りができない。また取り替えようのない微妙なバランスを保ちながら常に変化を繰り返している。人はこのね、人が獣に勝っているとしたら、まさにこの生きていることっていうことのね、切なさと不自由さでも同時に生きているっていうことの素晴らしさを理解できるっていうことじゃないか。そういう中で3章22節、私は見た、人はその働きの中で喜ぶ以上に良いことがない。それこそ人の受ける分だ。その後に何があるかを誰が見られるようにできるというのか。働く中で喜びを生み出す、また働く中で悩む、それが人間の特権だってですね。ナチスドイツの下で強制収容所に入れられたビクトール・フランクルという精神科のお医者さんが収容所での体験をこんなふうに書いている。当時私たちは食べるとか腹をお腹を空かすとか凍えるとか眠るとかミツバチのように働くとか殴られるといったことで悩んでいた。一方本当に人間らしい苦悩、本当に人間らしい問題、本当に人間らしい葛藤、そんなものを味わってみたいって恋焦がれたって言うんですよね。私たちはね、日頃いろんなことで悩む。どうしてこの気持ちが通じないんだろうかとかね、一生懸命やってんだけども分かってもらえないとか悩む。でもこれは人間としての特権なんです。そういう中で、でも問題を分かち合うことができる人がいたとかね、慰め合うことができたっていうこと自体が、これは人間としての素晴らしさで、全てが死に向かっている。だからこそ今この瞬間が大切なんだ。死を意識すればするほど今この瞬間の大切さを意識できる。中世の修道院ではですね、メメントモリ、死を思い起こしなさいと言って挨拶し合ってたと言われる。 それは現代を喜ぶための一つの知恵でもありました。そういう中でちょっと飛びますが、4章7節を見てほしい。4章7節、孤独の問題が書いてあります。そして改めて私は日の下の虚しさを見た。一人の人がいて、また一人ぼっちの人がいて、相棒もなく、また仲間もなく、息子兄弟もいない。そのすべての労苦には終わりがない。その目には富に満ち足りることがない。どんな人にもですね、何かを達成しようと黙々と働かなきゃいけない時があるかもしれません。一人でやった方がいい、ね、家族だとか友人がちょっと足手まといなんていうことがあるかもしれない。でもね、それで一生懸命労苦を成し遂げて富を築き上げたとして、それは何なのか。一方、それで犠牲にされているものがないだろうか。太宰治の、ね、人間失格っていう小説がありますけれども、彼は文学者としての成功の陰でですね、恐ろしいほどの孤独感に苛まれていました。人間の中には野獣と変わらない身勝手で凶暴なところがある。それを恐れて生きていた。彼の作品が人々から愛読されるのは、彼が人間の魂の奥底にある不安と孤独を描いたからですね。実はそれこそが私たちが取り組むべき問題だ。何かを成し遂げることで満足したと思っても次の問題が出てくる。そしてこの心の渇きっていうのは、何かを達成したり、また多くの富を得たからといって満たされることはない。そんな中で突然4章8節の後半部分で一人称表現が使われてね、誰のためにこの私は労苦し魂の幸せをも犠牲にしているのか。家族や友人との交わりを犠牲にして何かを成し遂げた。でも残るのは虚しさだ。これもまた虚しく辛い仕事だ。そういう中で4章9節、二人は一人よりも良い、二人は一人よりも勝っているっていう単純な人生の現実が描かれる。もっと簡単に言うとね、どんな話の通じないわけのわかんない人間であれね、隣に誰かいるってことはいいことだよね。わけのわかんない人と二人で会っても一人ぼっちよりははるかにいいっていう話なんです。でも私たち人間関係でやっぱりついつい理想を求めます。太宰治の有名な小説、短編小説ね、走れメロスってのありますね。ね、学校の教科書にもなってますけども、あれは友のために命を懸けるという友情の美しさです、ね、その話を見ながらね、僕にもそういう友人がいたらいいなって思う。でも現実にはそうならない。自分のパートナーかと思いながらですね、ついついその身近な人にこう言ってしまう。あなたは結局自分のことしか考えてないのねって。だけどどう、結局みんな自分のことなんだよ考えてるの。人に対しては自分のことしか考えてないって言うんだけど、自分に当てはめてみろって話なんだよ。それ全ての人に当てはまる。だからね、 所詮自分のことしか考えられない者同士が、ね、仲間となっているってこと自体に意味があるんだよってことなんですね。エイリッヒ・フロムというですね、心理学者がこういった人間の最も強い欲求とは孤立を克服し孤独の牢獄から抜け出たいという欲求である、この目的の達成に失敗したら人間は発狂するしかないっていうんですね。でしかもね、完全な孤立だから周りのことを気にしなくてもいい世界を求めるっていうことは自分の中から周りの世界を消してしまうってことだと。どうなるかっていうとね、最近いろいろと問題になってる本当に死刑にしてほしいから人を殺すなんてバカな話があるでしょ、ね、とにかく目の前の問題解決するためにですね、お金の問題解決するために強盗に入るとか、これ結局自分の中から外の世界を消そうとしているんです。でとにかくますます孤独の牢獄に追いやられて狂気に駆り立てられる。だから二人は一人よりも良いっていうのはどんな友であれどんな家族であれいないよりはマシだよっていう、ね、逆説的な意味がある。でいてくれるだけで幸せなんだよってことがね、彼らには労苦において良い報いがある。職場でこの人と気が合わないんだよなと思ってもやっぱりチームワークがないと成立できない、仕事ができない。で結果的にできた時にやっぱり喜び合えるじゃない、喜び合える相手がいるっていうのはすごいこと。それから4章10節、もし彼らは倒れても一人がその仲間を起こす、惨めなのは倒れても起こしてくれる相棒がいない一人の人って。普段ね、いやこいつは本当に気持ちが通じないなと思っても、どんな職場でもどんな家族でも一人がね動けなくなったらやっぱり助けるんだよ。これは普通かなり自己中な人間であっても、でも全く一人ぼっちだったら助けてもらうようもないんですよ。しかももし二人が寝れば暖かいが一人ならどうして温まれようって4章11節。これはね、しばしば夫婦関係のこととして意識されるんだけど、そうじゃないんですよ。ね、もともと3000年前の書っていうのはどっちかというと男向けに書かれてるんです。だから、これはね、羊飼いが野宿で予番してるイメージを考えたらいいね。どんなに気の合わない羊飼いの仲間でも、ね、寒い時に体くっつけたら互いに温め合うことができるだろうっていう程度の話をしてるんです。しかももし一人の強い人がいても二人なら立ち向かえる、ね、普段仲悪い関係であっても共通の敵っていうのが迫ってきたら仲悪い者としても協力できるんだよ。最初から一人だったら協力しようもないんです。だから二人は一人よりも良いというのは極めてね冷静な言葉なんです。そういう中でさらに三つ寄りの糸は簡単には切れない、これは注意しなきゃいけない。二人よりも三人の方がいいっていう面は確かにあるね。でも二人だったら関係止まってても三人になるとね2対1の構造を作るっていうのがね昔からの問題なんですね。でここで書いてあるのは三つ寄りの糸は簡単に切れないと書いてある。だから三つ寄りになるというのはどういうことかというと組み合わされるということね。私たちクリスチャンの交わりにおいてはキリストが真ん中にいる、キリストを中心として私たちが三つ寄りの糸とされるときに私たちは力を発揮することができるんだということ。はい、その上で5章10節に飛びますが5章10節、これもねすごい言葉。金銭を愛する者は金銭に満足することがない、豊かさを愛する者もその収益に、これもまた虚しいって。 聖書は、ね、豊かさっていうのを神様の祝福として表している場合がある。だから、ね、豊かさは軽蔑すべきことじゃない。ただお金は大切だからこそ偶像になるんだ。で、出てくるのは5章11節。財産が増えるとそれを消費する人も増える。持ち主はそれを目で見る以外何の得もない。特に、ね、今から3000年前の世界を思い描くとですね、豊かな人のもとにはですね、食べ物を求めて多くの人が集まってくる、ね、だから豊かになれば自分の食べ物を求めてくる人は増えてくるかもしれないけど、自分ではその味わおうってたってキリがあるよね。一方で別の問題が出てくるんです。五章十二節、働く者の眠りは少し食べても多くても食べても心地よい。しかし富む者は満腹しても眠りを妨げられるとね。結構ね、仕事がある人は疲れて眠るんだよ、労働者は。ところがさ、豊かになる人は何を悩み出すかっていうとね、こいつ自分の方に近づいてきてるけど結局自分の金を目当たりしてるんじゃないかとかね、から自分の立場を失ったらどうしようとね、いつもね、やっぱり豊かな人の足を引っ張ろうとする人が出てくるんです。だから財産持てば持つほど眠りが浅くなるっていうことがあると。だから何のために豊かになるの、ますますストレスためるために豊かになってんじゃないのって。しかも五章十三節十四節、痛ましい悪が日の下にあるのを私は見た。蓄えられた富がその所有者に害をもたらす。その富は不幸な仕事によって失われ、息子が生まれてもその手に何もない。蓄えられた富っていうのが鍵なんですね。皆さん、お金を持つとね、お金に動かされるんですよ、持ちすぎると。というのはお金は不思議にね、まるで意思を持ってるかのようにお金の所有者を動かしてしまうんです。余計な事業をやってしまったりですね、ちょっとね、財産運用しようと思って株とか土地に手を出して結局大きな失敗をしてしまった。だから蓄えられた富が所有者に害をもたらすっていうことがある。でそうするとね、最初から適度に地道に歩んでたらいいんだけど、子孫にですね、借金だとか失敗体験、家族が崩壊したっていうことしか残さないことになる。だからお金に動かされるってこともあるんだよって。でしかもたとえ成功したとしてもね、五章十五節にありますが、人は母の胎から出てきたように裸で来て裸で去っていく。自分の労苦の身を何一つ手に携えていくことはできない。これも当たり前の話なんだけどさ、人生裸で始まってたくさんたくさん身につけてね、豊かになったなと思って死ぬときまた裸なの。ただそう、裸で生まれて裸で去っていく、その間に豊かになったとか成功を勝ち得たって何になるのってね。でもそれなりに、いや葬式は賑やかになったよと、盛大な葬式あげてどうなの、死んじゃったらもうね、誰とも喜び合うことができないじゃないか。だから五章十六節、そしてこれも痛ましい悪だ、来た時と全く同じように去っていく。風のために労苦してそれが何の益になろうかと言って、だからまるで風のために労苦しているようものだ。しかも五章十七節、一生の間闇の中で食べる、苛立ち病怒りは尽きないと、ね、人生一生懸命ね、何かを達成しようと思うと苛立ち病怒りは尽きない。 どうしてこうなったんだと言った時に私たちが思い至るのは何かというと、アダムが禁断の木の実を取ってエデンの園から追い出された。でね、そのエデンの園のストーリーを、ね、全然受け止めない人でもみんな心の底でのどっかでね、この世界はあるべき状態から離れているってことを感じてるんですよ。で、アダムの場合は神様から何て言われたかっていうとね、あなたの罪によって大地はあなたの罪によって呪われた、だから一生の間苦しんでそこから食を得ることになる、だから皆さんの仕事がきつくなるのは会社が悪いからじゃなくてアダムが悪いんです。エデンの園の外にいるっていう現実があなたの仕事を虚しくしているんだ、もっと違ったら仕事に就いたら、もっと違った家族であったらって思うけども、苛立ち、病、怒りは尽きないっていうのがエデンの園の外の現実。そういう中で5章18節19節でこう書いてある。それゆえ私は見た良いこと美しいことっていうのは、神が与えた短い命の日々を食べたり飲んだり日の下で労するその労苦の中に幸せを見出すこと、それが人の受ける分だ。さらに人がすべて神から富と財宝が与えられ、それを享受しそれを喜び受ける分を受け労苦の中で楽しむことができるように許されているとき、それこそが神の賜物。簡単に言うと、労苦の中で幸せを見出す。またね、ああ富が与えられたな、その富を今使って楽しむことができる、楽しむことができるっていうことが神の賜物なんだよって言って、これがね、この世の虚しさを見た結果として見えてきた真理、ね、日の下の虚しさがあるんだけども、天の下からこの状況を見たら、その瞬間瞬間を、ね、神様の恵みとして喜ぶことこそが全ての恵みになる。当たり前の話なんだけど、幸せは所有するものではなく、幸せは味わうべきものなんです。だから幸せを味わうっていうことをね、大切に考えたらどうってことね。そういう中で私たちクリスチャンはね、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたっていうね、第2コリント5章17節の言葉を暗唱している人が多いですね。ただよく言いますが、これ誤解される可能性があるね。クリスチャンになったら急に性格が良くなる、クリスチャンになったら生き方がガラッと変わる、なかなかそうはならない現実がある。それ以上にね、この前に書いてあるのは、誰でもキリストのうちにあるってことは、肉の基準でこの世の基準で自分を測ったり人を測ったりしないってこと。だから神の基準で自分を見る、ね、いつも言うけど、僕ってなんてこうね、若干ネクラ内向的なとこがあって神経質なことがあってね、もうちょっとね、性格が明るくね、なればいいななんて思ってたんだけどね、こう神経質は神経質の使い方があるんだ。そういうふうに自分を見てた時にね、こう自分を神による最高傑作と見ることができるようになった。自分の性格の一部を嫌う人っていうのはね、やたらね、人前で自慢したくなったりですね、反対に落ち込んだりするんですよ。大切なのはね、神が見るように自分を見るって、そのようにね、神の基準で現代を見ることができたらどうなるかっていう5章20節、その人は自分の命の日々のことをあまり思い返すこともない、それは神がその心を喜びで満たされるから、ね、現代 今ここで神が与える喜びを味わうことが何よりも大切なんだ。そういう中でまた飛びますが、7章13節、神の御業に目を留めよ、神が曲げたものを誰がまっすぐにできよう、不思議なことが書いてある。神が曲げるってことがある。これはね、どういうことかっていうと、私たちはもうちょっとまっすぐ歩みたいと思うんだけど、神が曲げるんですよ。さっきの言葉で、神があえて私たちに試練を与え、私たちを謙遜にするため。で、そういう中で、幸せな時には幸せを味わい、7章14節ね、殉教の日には災害を味わい。これはね、いろいろとね、嫌なことがあるからね、あんまり舞い上がってはいけないと考えるんじゃなくて、嬉しい時には思いっきり楽しもうよって話なんですね。ディートリヒ・ボンフェーファーの歌をね、最近歌うことが多いね。良き力に我囲まれって曲ですが、ディートリヒ・ボンフェーファーはとてもね、いい家庭環境が恵まれていました。本当に家族の愛というのをね、本当に喜んでた。で、彼は婚約者もいたんです。そういう中でヒトラーに反抗して、結局自分は殉教の死を遂げざるを得なくなる。で、間もなく自分は死ぬだろうって言った時に、良き力に我は囲まれ、実はそういう中でもね、自分を思ってくれる人がいる。そして自分はどうしてこういう試練に耐えることができているかっていうと、昔の楽しい思い出があるからだ。彼はこう言って、力の源は感謝に満ちた思い出である。力の源は感謝に満ちた思い出である。困った時にね、力が発揮できる人っていうのは、やっぱり愛された人なんですよ。良い思い出を持ってる人、それは力を発揮できる。そういう中で、災いの時には目を留めよって訳すことがある。逆境の日にはよく考えよって書いてあるんですが、これね、結構ね、誤解される言葉。元の訳でね、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよって書いてあったんだね。逆境の日には反省せよっていうと、これ誤解されるんだけど、うまくいかなくなったら、ああ、何が悪かったんだろうって考え出す。確かにそれは大切な面があるんだけども、この文脈では違うんだよ。こう書いてあるのはね、逆境の日、または災いの日には、目を留めよって書いてある。目を留めよってのは、神が曲げたんだっていうことなんです。だって皆さんね、いい加減なことやってうまく生きてる人もいるし、真面目にやってね、問題合う人がいるね。だって本当に何が起こるか分かんないんですよ。たまたま乗った飛行機がね、起こっちゃったとかさ、いうことだってあるんだよ。どんなに頑張ったってさ、避けえない問題ってのがあるんです。それを聖書の中ではね、神が曲げたものって言うんだ。神が曲げたもの、私たちのね、努力を超えたところでですね、逆境、災いが起きる場合がある。そういう時にあんまり反省しすぎるとかえってダメになるんです。反省の種なんかいくらでも出てくるんだから。で、周りの人もまた言ってくれるんだよ。日頃から言ってでしょ、こんなことをやるとって言ってね。確かにそうなんだけど、でも直そうと思ってもならないところがある。だからここで言ってるのはね、逆境の日には目を留めよ。何かって、神が曲げたものを誰が直すことができるかって言うんです。これもあれも神のなさること。結局人間は自分をね、コントロールできないんだよ。私たちは当然ながら自分の未来を開くための努力をする、その責任感は大切なんだけど、 人生を自分でコントロールできると思ったら大間違いで、私たちの信仰とは何かっていうと、私の人生を、この世界をコントロールしておられる神に信頼すること。で、神様は全てのことを益に変えることができるから。だから、これもあれも神のなさることって思って、なかなかね、思い通りにならないなって思ったときに、大切な言葉は何かっていうとね、で、僕はこの本の副題にしたんだけど、Let it be なんだ。Let it be, let it be とこうね、ポール・マカトニーが昔歌ったね、俺は、こう、もがけばもがくほどダメになることがあるんですよ。だから神がなさることだったら、それはそのまま流すしかないんですよ。あるがままに受け止める。で、神の時を待つんです。だから、Let it be の精神ですね。だから、もがくんじゃなくて、今ここでできることを。また、人を責めるんじゃなくて、今ね、起こってしまったんだから、その中で自分ができることに目を向ける。あるがままを受け止めながら。そういう中で、7章15節、ね。この虚しい日々の中で全て見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪者が悪いものに長生きすることがある。これが日の下の不条理。そういう中で言われる言葉が7章16節。あなたは正しすぎてはならない。知恵がありすぎてはならない。なぜ自分を滅ぼそうとするのか。正しいことは大切なことなんですよ。神の前に誠実に生きると神様は報いてくださるという原則はあるんです。でもね、正しすぎることというのは何かというと、自分の正義で自分の正しさで周りの人を動かすことができる、自分の正しさでこの世界をコントロールできると思ったら大間違いな。私たちは知らないうちにね、自分を世界の中心、自分を善悪の中心としたいっていう思いがあるんです。それはこれこそが現在なんです、ね、一番最初の罪って何、ね、神が与えてくださったエデンの園でね、これだけは食べちゃいけないって言われた善悪の知識の木から取って食べた。それはどういうことかっていうと、自分を善悪の基準とする、自分を神とするっていう行為だった。で、食べた後何が起こった、ね、毒が回り出したとか言うんじゃないんだよ。そうじゃなくて、ね、神様からお前は食べたのかって聞かれた。その時何て答えたの。いや、私の問題じゃなくて、あなたが私のそばに置いたこの女が私にくれたんで食べちゃったんですって。だから自分を神としたっていうことは、自分の非を認められなくなった、悪いのは隣の人だっていうようになったってことが自分を神としたってことなんだ。考えてみたらそういうことの繰り返しだよね。結婚してる人はしょっちゅうこれやってるね。あなたが悪い、反省しなさいとか言ってね。で、これが国レベルになったらね、よその国が悪い、ロシアが悪い、ウクライナが悪い、ハマスが悪い、イスラエルが悪い、正義を主張し合って戦いを正当化できるんです。だから正しすぎる結果として第三次世界大戦になるってことがあるんです。これがね、身近な人間関係で正しすぎることを主張すると必ず関係は壊れるんですよ。で、そういう中でさらに知恵がありすぎてもいけない。知恵がありすぎるってのもね、結局自分はよう分かってると思ったら人の話聞けなくなるからね、人の痛みも聞けなくなる。これも関係を壊す。これはだから滅びへの道になる。一方、悪すぎてもいけない、愚かであってもいけない。なぜ その時でもないのに死ぬのか、まあこれは当たり前の話で、悪すぎるってのは良くないよね。ね、人間は悪いことを繰り返すとどんどんどんどんね、良心が麻痺してくるから、ますます悪いことをしちゃうようになる。それから愚かすぎるのも困ったもんですよ。でそういう中で、7章18節、一つをつかみもう一つを手放さない方がよい、神を恐れる者は全てをくぐり抜けるってことはね、だから悪すぎもしない、正しすぎもしない、またね、知恵がありすぎもしない、愚かすぎもしない、要するに自分には限界があり、神様が全てを知っておられる、また神は私に仲間を与えてくれる、自分の中にも問題がある、周りの人にも問題がある、ね、それを認める者は、ね、全ての問題を最終的にくぐり抜けるんだよということを言っているんです。大切なのはだからこのバランス感覚だということになる。そういう中で問いますが、9章7節8節、さあ喜んであなたのパンを食べ、幸せな心でブドウ酒を飲む、それは神がすでにあなたにそうする、あなたがそうすることを喜んでいるからだ。いつも真っ白な衣を着て頭には紅葉を絶やすなと、ね、これは面白いね。あのもうとにかく喜べるときには思いっきり喜ぼうよ、ね、今自分にね家族がいて、そして一緒に食事ができる友人がいる、それ自体を喜ぼうよ、ね、さっき言ったように喜ぶことができる、それを楽しむことができるっていうのは神の許しの結果としてあるんだ、神に生かされている結果なんだ。で9章9節、日の下であなたに与えられた虚しい人生の日々に愛する妻との生活を楽しめ、あなたの虚しい日々に、ね、あなたの虚しい日々、人生は、ね、虚しいことの連続であるからこそ今ここで味わうことができることを、喜びを味わおうということなんです。これなんかね、あの皮肉に斜に構えたような御言葉のように聞こえるかもしれないけど、9章9節10節、それこそがあなたが日の下で労したあなたの人生と労から受ける分なんだ。今この瞬間楽しむことができるってのは神様が与えた最大の賜物なんだよってことを言って、手元に見出したことは全てあなたの力で行え、一方今できることは誠実にやっていったらいいよってことなんですね。私たちはね、人生で何らかの成功をしたいと思う、で成功って思うことをさっき言ったようにね、あのお金をたくさん貯めることと思ったらお金に支配されてかえって眠りが浅くなる、ね、何かを成し遂げたと一生懸命何か成し遂げようってことに夢中になりすぎると家族とか友人関係を犠牲にすることがある。だけどこの世界のゴールって何なんですか。神様はこの世界をどういう世界に導こうとしているかっていうと、シャロームなんです。シャロームっていうのは何の賭けもない状態、全てが満たされる状態がシャロームっていうんです。でだから今ここでね、食事できることを喜び、今ここで友と会話できることを喜ぶ、それがシャロームのこう最終的ないわゆる天国の前足なんですよ。だから天国の前足を今ここで味わう結果としてね、新しい天と新しい地に対する期待を膨らますことができるんです。これが仏教との大違い。仏教の場合はどうなるかっていうと、会うのは別れの始まりだ、ね、どんな人だって必ず別れる時があるんだよ、だからそれに執着しすぎてはいけない。そうじゃない、ね、別れることがある、だから今この瞬間を楽しもうよ、そして来るべき天国で再び再会できるってことに期待しようよ、ね、よく、 ね、若い人に僕は言うんだけどもね、友達がね、いたって友達と別れちゃった、本当につらかったって、ね、だけど友達を作ることができた人は必ず次に友達を作ることができるんだよ。友達を作ることに失敗してる人は次も失敗するんです。だから別れが悲しくなるような関係ができて初めて次の、ね、出会いが生まれるんですよ。だから一瞬一瞬喜びながらね、この関係終わるかもしれない、でも今ここで喜ぼう、それが天国の前足になる、ね、それこそがまさに成功じゃないですか。だって新天新地を今ここで前足として、天国の前足を味わうっていうのは、これが人生の成功なんですよ。ジョン・レノンはそれを悟った途端殺されちゃったね。早く悟りすぎて死ぬのも嫌なんだけども、でもね、なんか虚しいことに一生懸命ですねなってしまってね、今愛する人が、いやなんか知らないけどちょっとなかなか心が通じないやつなんだけどとかね、でもこの人がいるだけで、一緒にね食事をね楽しめる人がいるってだけでこうすごいよ。家族がいる、また友人がいる、ね、教会の友がいる、これ自体が素晴らしい。でも何かを達成しようって夢中になると関係がめんどくさくなってくることがある。それは本末転倒です。私たちの、ね、人生というのは本当にこの愛し合うことの中にある、それが愛の完成が至るべき最下なんだということを思いたいと思います。これから歌うですね、良き力に我囲まれというのは本当にボンヘッファーにとって一番大切なのはね、共に生きる生活ってことだ。共に生きる生活、それこそが信仰の基本なんだ。共に生きる、交わりのうちに生きる。でも交わりはめんどくさい、めんどくさいんだけど、二人は一人よりも良いんだっていうことを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に私たちは人間関係に疲れます。なんでこんな気持ちの通じない人と一緒に生活しなきゃいけないんだ、なんでこんな人と一緒に教会で、奉仕しなきゃいけないんだってひょっとしたら思うことがあるかもしれません。でも二人は一人よりも良い、どんな人であっても共に敵と戦う、どんな人でもあっても互いに慰め合うことができる、そしてそこにおいて私たちは天国の前味を味わうことができる。どうかそういう視点から今この時を、今ここにある交わりを喜びながら生きることができるよう守ってください。私たちはいろんな問題に直面します。でも全てを支配しておられる神が、三位一体の神が、良き力において私たちを守ってくださいます。どうかそのことを喜び分かち合いながら生きていくことができるよう、今年もそれぞれの歩みを守りください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。